薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学ぶ、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間、ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます FM クイング本スタジオより生放送ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。お待ちしております。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレスfm761@fmqueen.com。 ファックスの方が24局の6699、24局の669です。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、ここ最近の話題なんですが、今週の週末土曜日ですね、第6中学校でやっております健康菜園6中、こちらの方で味噌作りをやろうかということで、100キロちょっとですね、仕込む予定なんですが、今日からですね、麹よこしをやっております。もうかれこれ6回か7回ぐらい、まあやってるんですけど、ちょっと予備試験でね、今シーズンやったら非常にこういい状態で出来上がったので、まあこれはいいなということで、ちょっとこう精度を高めつつですね、やっておりますね。で、今日仕込んだのは、だって40キロぐらいですかね、豆麹なんですけど、金山寺味噌用の豆麹の種菌がございまして、これをですね、うちで増やして、それをまた種にするという、うちの、2世になりますね。まあ、これを使って、やっております。まあ多分金曜日の晩か土曜日の朝にはですね、この麹が、うまくこうできてるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ豆麹の場合ですね、米麹と違って、非常にこう緑色の濃いですね、抹茶がちょっとこうくすんだような、そんな感じでですね、粉がもうバフバフに舞うような、そんな状態にこうなれば OK という感じですが、まさにそれという感じでね、できておりましたんで、ちょっと期待をしております。まあ多分ですね、家の中で仕込むと、コンタミですね、汚染が多分あるんじゃないかな、ということをちょっとこう感じておりますね。まあどうしてもですね、家でこう納豆食べたりするんで、こう、納豆菌、まあその他いろいろこう雑菌だと思うんですけども、ちょっとこう悪さをするみたいですね。で、全くこう納豆と無縁な場所。まあ、例えば物置とかですね、そんなところの方が、まあ、帰っていいのかな、というふうにちょっと思っておりますね。まあ、また、結果とかですね、傾向分かりましたらお伝えできるかな、というふうに思いますね。まあ、あとは、まあ、菌の話がですね、ここ最近、こう、いろいろ出てきておりまして、まあ、菌のある生活、まあ、素晴らしいな、ということで、まあ、いろいろこうね、最近調べ物とか書き物とか、こうしておりますね。今日もですね、素敵なおはがきを一通いただきました。いつもありがとうございます。クリッキンジーさんですね。スタンプがバラと女の子、シマリスのスタンプだと思います。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。雪、降りましたね。立春を迎え、三寒四温というところでしょうか。まあ、節分立春ということでね、まあ、年が変わって、後期2679年かな、素敵なね、年になるかなと、ちょっと予感をしておりますが、2月はそろそろ種まきでしたよね。 畑の様子はいかがですか。まあ、種まきはですね、今月の20日ぐらいから、ぼちぼちこう、やり始めるという感じですが、まあ、畑はですね、まあ、かろうじて雪が乗っていて、例年通りという感じでございます。土が凍結しない資材を試していると言ってましたが、効果は出てますか？書いていただきました。はっきりこれだということは言えないんですが、ハウスの中の土は凍らないですね。それと、苗床があって、ビニール20あるんですが、その中でですね、菌の培養をやってるんですけど、その水が凍ってないですね。あれ、どういう感じかなと。あと、まあ、箱べが元気でね、こう、剥き出しの状態で、凍結しないで成長してたりとかですね。葉っぱものもこの時期には珍しくこう成長してたりとか、まあ、ありますんで、まあ、効果はあるだろうというふうにこう、見ております。まあ、ただこれがですね、数字にこう出て、本当に凍らなくって、プラス、利益が出るという感じはちょっとね、なんともこう数字では表せないんですが、確かに何らかの効果はあるというふうにこう見ておりますね。まあ、続けてまた試験をやりたいと思いますが、そうこうしてるうちに春になってしまうんでしょうけどね。まあ、土が凍結しないとなればですね、冬の間、美味しい葉物、野菜が手に入りますね。楽しみです。まさに、そうですね。福島の畑、その後どうなりました？気になります。頑張って継続してほしいです。と書いていただきました。福島の方はですね、当初立ち上げから、従事しておられました農場長さん、加藤さんという方なんですが、オーナーさんが撤退をして、その加藤さんが、事業を引き継ぐということで、個人事業主ということで、農場運営決定いたしました。で、それに付随してですね、自然野菜協会という協会さんがあるんですが、そちらの野川さんが、その農場に、大きく手こ入れをしてですね、これから、どんどんやっていきましょうということで、今、栽培計画を作成中ですね。畑の図面と、それから栽培品目と、種まき植え付けの施術と、ボリュームと、それをですね、今、制作中でございます。素敵な計画ができるんじゃないかなということで、まあ、現地のね、農場長さんと、販売の自然野菜協会さん、私とね、3人で今、いろいろこう打ち合わせをしながら進めております。そんな近況でございました。それでは今日の1曲目いきたいと思います。こちら。Now, I know I'm はい、1曲目、ビートルズ聴いていただきました。帯広市は稲田町にございます、松屋パンさんの麦音店。まあ、こちらがですね、今年で、まあ、10年を迎えるということなんですが、1年目の開店当時からですね、有機野菜、有機栽培をやっている生産者で、食材化をやろうということでやっておりました。まあ、去年ですけども、来られたお客さんがですね、JICA の方の見学ってどうでしょうかねという話をされたんですね。で、どういう話ですかっていうことだったんですが、畑の見学とかですね、そういうことさせてもらえないだろうかというふうにこう言われたんですね。で、まあ、過去うちはですね、JICA の方が、まあ、時折こう来られまして、過去アフリカの方とかですね、ラオスの方とか、トルコの方とかですね、旧ソ連領の方たちだとか、まあ、各国の方がこう、JICA さんの、アテンドで来られたりしてたんで、いや、過去何度かこう来られてるんで、いいですよ、ということで、まあ、軽くですね、引き受けさせていただきました。で、まあ、今回はですね、アフリカの方、それから、アジアの方、それから旧ソ連領の方、まあ、そういう方たちが、総勢13名、まあ、来られたんですね。で、まあ、アテンドされたのが、通訳さんと JICA の方と、それから、お世話する、まあ、会社の方が2名、来られたんですけれども、まあ、試食を、まあ、用意させていただいて、あと、まあ、座学でですね、こう自然栽培の話、まあ、日本の、農業の話だとかね、ちょっとこう交えながらさせていただいたんですね。で、まあ、土壌の、その、作りの話、土壌物理みたいな、こう、話とかですね、まあ、暖流構造の話だとか、こう、いろいろこうさせていただいたんですね。で、一つこう、今回聞いたかったことがあって、まあ、13名各国の方がこう、いろいろ来られてですね、日本人で、福岡正信という名前を聞いたことありますか？いうことをですね、まあ私が英語で言ってもいいんですけど、通訳さんにこう言っていただいたんですね。まあ、正信福岡、皆さんご存知ですかみたいな話をこうやったらですね、いろんなお国の方の中からですね、3名が、I know ということを知ってるよという方が3名おられたんですね。で、逆に、通訳さんも、JICA の方も、アテンドの二人もですね、そうなんだ、みたいな話になってですね。まあ、私はちょっと、こう、確信犯的なところがあって、まあ、多分、知ってる人いるだろうな。ちょっとね、アフリカはちょっと聞いたことなかったんですけど、旧ソ連領、それから、アジアの国だとか、まあ、そういうところ、あるいは南米とかですね。まあかなり広くこう知られてるということは聞いていたので。まあ実際どうかなということをこう聞いてみたかったんですね。で聞いたらまあ知ってるということで、あ、ちょっとこれ話の展開面白いよなということで、いろんな話をこうさせていただきました。まあ皆さんですね、非常にこう熱心に自然栽培のこう話を聞いていただいて、化学肥料の話もさせていただきましたし、日本の国が今どういう状況にあるか、なぜこうなったかという話をこうさせていただいて、決してこう日本の、歩んできた道を、歩まないでくださいみたいな話をちょっとしたんですね。医療大国日本ですけども、決してそれがいいというふうには私は思わないので、健やかで自然で健康で、豊かなこう生活を送るためには、やはりこう自然と共存、あるいは自然を、大事にする、あるいはまあ農業基本ですけども、まあそういうところで、まあ科学の力にね、頼らずに、まあいよいよっていう時はまあ仕方がないんでしょうけど、そんなことでこう話をさせていただきました。まあ JICA の、研修医の皆さんはですね、非常にこう熱心に話を聞いていただいて、まあ私が書いた、書面、ちょっとこう研修用の資料を作ったんですけど、 英文でこう訳して、配っていただいたりとか、そういうことをしていただきました。まあ、なんかね、私の書いた文章を JICA の方に渡すにあたって、なんか誓約書みたいなもんね、書いてほしいとかって、まあ、言われましたけど、なんかめんどくさいね、みたいな話をしてたんですが、まあ、話は非常にこう簡単に簡潔にまとめてですね、皆さんにこうお配りをさせていただきました。まあ、それがですね、世界の国々でこう読まれたり、それがまたこう広がったりということをちょっとこう念じながらね、書いたりお渡ししたりまあしておりました。なんかこう夢が広がるこう世界に向けて自然災害が、福岡正直さんがね、やられたことが、また今ここでこう起きようとしている、マスター福岡、それの、またこうね、普及推進とか、いうことが、まあちょっと面白いかなというふうに思っておりますね。それでは曲をお届けしたいと思います。こちら。私がですね、農業に、まあ、従事するきっかけになったのは、まあ、私の祖父の、まあ、影響が大きいんですが、ちょっとまあ私のね、祖父の話をこうしたいなというふうに思います。まあ、私のじいさんはですね、まあ、元は、滋賀県大津にある、醤油 を醸造する、まあ、蔵のですね、まあ、息子だったんですけども、倒産してしまいまして、まあ、もともと勉強好きだったということで、まあ、学業でですね、身を立てた人なんですね。で、その学業の中身がですね、まあ、農業に非常にこう関係のある農芸科学という学問だったんですが、まあ、それでですね、微生物のことを随分こうやられていたということを、知りました。まあ、農業そのものに、従事したきっかけは、まあ、祖父だったんですけども、そのやられてきたこう奇跡をですね、辿ると、非常にこう、微生物のことをいろいろこうやられていたということを、まあ、知りましてですね、なんかこう不思議な縁があるなというふうに思ったんですね。で、まあ、いろんなこう、研究だとかですね、開発とか、製造にこう従事をしておられたみたいですけども、まあ、その中でですね、非常にこう、奉仕の精神で、後継者育成に力を注いでいたという部分がですね、非常にこう、汲み取れるなということで、まあ、私がこう、目標とするね、一人かなということで、まあ、自分のおじさんなんですけど、まあ、そんな風にこう、最近ね、よく思うんですね。で、まあ、微生物で、まあ、冒頭にですね、麹の話をしましたけども、まあ、麹カビをですね、非常にこう研究をしていたということで、まあ、そこから得られる酸だとかですね、まあ、そういうものを研究していたということがあるんですが、まあ、それは置いといて、ペニシリンという薬を聞かれたことがあると思うんですね。で、これはまあ、抗生物質として非常にこう歴史の古いものなんですが、これはですね、青カビから作るんですね。で、抗生剤の走りみたいな感じで、まあ、戦争中はですね、破傷風で命を落とす、まあ、兵隊さんが多くおられたということで、これを防ぐのに、ペニシリン、非常に多くの将兵の命を救ったということが言われております。まあ、ドクターナンバーのよもやま話、まあ、3年間こうやられたんですが、その中で多分3回か4回ぐらい、ナンバー先生がペニシリンの話をされてましたね。ノルマンディ上陸で連合国の兵隊さんたちはこれによって非常にたくさんの人が助かったという話をこうされてましたけどね。まあこれは青カビから作られます。まあ青カビを、学名で言うとペニシリウムなんですね。そこからペニシリンかなという感じで、非常にこう安直な感じですけどね。で、あとはですね、これは病気の特効薬なんですが、ストレプトマイシンというのがございます。ちょっと歴史の古い、抗生剤の一つなんですが、ストマイストマイと言われておりました。まあ、ここ最近はですね、あまり使われることが、まあ、なくなったということなんですけども、これは何の病気に効く特効薬かというと、結核なんですね。結核の人は、昔はですね、非常に死亡率が高かったということで、だったんですが、このストマイができたことによってですね、非常に多くの方の命が助かったということで、まあ、これの、開発、それから製造に携わっていたのがうちの祖父だったということで、へえと思ったんですね。で、このストマイ、ストレプトマイシンは何から作るか。さっきのペニシリンは青カビから作られたということなんですが、このストレプトマイシンはですね、土の中におります。放線菌というね、やっぱりこうカビのようなものなんですが、これから作られたんですね。いや、意外や意外、身近なところからこのストレプトマイシンが作られていたということなんですね。で、うちの、向かいのうちの、亡くなられましたけど、お母様ですね、このストレプトマイシンによって、病気から、復帰したということをつい最近お聞きしまして、実は向かいの、亡くなられたお母さんのきっかけで私は愛国に行けることができたんですけど、いやいや不思議な縁を感じますね、ということで、まあ、私の祖父がですね、このストマイの製造に従事してなければなかったのかな。まあ、代わりに誰かがやったのかもしれないですけどね。で、まあ、そんなことで、まあ、最近この金の話でですね、非常にこう、身近にいろんなことを感じるな、ということで、まあ私がですね、農業の道に入る前に、 まあ、思ってたことがございまして、前職はですね、食品の加工に、まあ、従事して18年だったんですが、その時はですね、微生物、菌、バイ菌、まあ、これにね、もうしょっちゅう、夏が来ると、まあ、これで問題を起こして、まあ、翻弄されてたんですけども、ああ、嫌だな、嫌だな、もうこの、なんかもう、原因追及、対策、謝罪、もう嫌な仕事だな、というふうに思ってたんですが、まあ、農業の道に入った暁には、この菌とですね、仲良く、絶対やるぞ、というふうに、こう、固く思ってたんですが、どうも最近そういう道にですね、こう、どんどんこう入り込んでいって、嬉しいな、という気もちょっとこうしておりますね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。クリス・ステイプルトン聴いていただきました。ちょっと、普段書けないようなね、曲を書かさせていただきました。まあ、普段ですね、何気に、自分の国、我が国のことをですね、この国という表現をすることがあるんですが、以前この番組でもですね、ゲストに来ていただいた方で、ベルさんという方がおられるんですが、まあ、東京で仕事をされている ご夫婦の方なんですけども、奥さんの方が私と同じ年でですね、まあいろんな話をよくこうするんですが、ある日突然ですね、私がこの国という表現をしたときに、お叱りをいただいたんですね。あなたね、みたいな話で、この国という表現はやめなさいということで、怒られたんですよ。で、怒られた私はわからなかったんですね。で、なんでこれ怒られんのっていうことで、で、まあ、いろいろこう、説明を聞くとですね、我が国でしょ、自分の国のことですよ、このとかいう表現はないでしょ、これ英語に直すと、this country だって。どこの国の人も自分の国のことをですね、my country というのに、this country、他人事、それは絶対におかしい、ということで言われてですね、いや、確かにそうやな、と。いや、申し訳ございません。私が何かものすごい大きな勘違いをしてました。ということで、そのことについてですね、なんでだろうということをですね、もういろいろあれこれこう考えたんですね。そしたら、いや、どう考えても、こう、さりげなくこの国というような表現をしてきたし、自分の国のことをですね、若い時はあんまりよく思ってなかったんですね。なんか世界に大変なこうね、迷惑をかけた、まあアジアの国々にですね、大きな迷惑をかけて、戦争をしてですね、多くの人の命がこう、失われた。申し訳ございませんみたいなところが、まあ結構あったんですが、どうやらそうじゃないぞということがですね、最近おぼろげながらに分かってきました。で、ちょっと面白い記事があって、あ、なるほどね、と思ったのがですね、大きな日の丸の旗。これ、我が国の国旗ですから、当然、この国旗を掲げる、国旗掲揚、国家斉唱って昔はよく言いましたけど、大きな日の丸をですね、お家に掲げる、あるいは車につけて走る。なんか違和感ありますよね。右翼の凱旋車と一緒じゃないっていうふうにこう思うんですよね。それなんかおかしい、あかんやろと言われるんですけど、え、待って、自分の国の国旗の大きなのを車につけて走ったら、なんでそんなふうに思うんだろうっていうと、やっぱりそういうふうに思うように育ってきたから。まあちょっと変な言い方ですけどね。結局自分の国とか国旗、国家、祖国、まあ、これのことをですね、非常にこう、おだなりにしてきたんじゃないかな、というふうにこう、思ったんですね。で、まあ、いろんなこう、歴史を調べたり、日本の国の生い立ち、日本神話、それから、神道だとかですね、まあ、いろいろこう、まあ、読んだり勉強したり、まあ、したんですが、どうも今まで教えてもらってきたことは違うよね。これはひょっとして、国が滅びる、ように、なんかこう、進んでいってるんじゃないかなと。まあ、人間関係が希薄になったりですね、隣近所なんかこう知らんが、町内会がどんどんこう消滅していったりとかですね。まあ、それってなんかこう、滅びる方に進んでるんじゃないかな、というふうに思うわけですね。で、農村部ではですね、冠婚葬祭、誰かが亡くなられたらですね、町内会を挙げて、まあ、葬儀を出したんですが、ここに3年、ないんですね。役員対応、葬儀屋さんが全部、担当しますとか、そんな感じで。これってなんか人間関係がすごいこう、希薄になってきてですね、農村社会が崩壊するとこにつながるんじゃないかな。なんかこう、個人主義でですね、迷惑かけたくないとか、まあいろいろあると思うんですけど、良くないよね。で、これは一回失ったものは元に戻らんだろうし、まあどうすればいいんかなと。ということで、ただいま勉強中でございます。ここ最近、目覚めたのがですね、農村社会学という学問がございます。で、ちゃんと学者先生いるんですね。私の一番近いところで小松光一さんという農村社会学者さんがおられます。まあ、その昔はですね、農村社会学者っていうタイトルを見て、こんな学問あるんですかって言ったら、バカ言っちゃいかんよ君とか言って全部怒られたんですけど、今更、この年になってですね、農村社会学、これに答えが全部あるよね、というところまで、 なんか思うようになりまして、ちょっとこう面白い学問、面白いというかね、学ぶべき学問かなということで、最近注目をしております。あまりですね、世の中に本とか出てないんですけど、小松浩一さんが書かれた、本に、いろんなヒントが含まれているということがありますんで、またちょっとこう読み返してみたいなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。サラダーリン聞いていただきました。まあ、冒頭にですね、まあ、微生物の話とか、工場越しの話を、まあ、させていただきました。まあ、今週週末ですね、第六中学校でやっております。今年第7期のもう最後になるんですけども、健康菜園6中と、まあ、こちらでですね、味噌作り、まあ、体験実習をやろうということで、トータル110キロ。仕込みを予定しております。まあ、味噌作りをね、このところ数年間、工場越しから、まあ、やってるんですけども、まあ、私の感触でいくとですね、豆麹でやるんですが、豆麹はやっぱり難易度高いんですね。なぜかっていうと、その納豆菌が入り込む危険性が高いということで、粘ってくるんですね。 まあ、ネバトがどうなるんやということで、まあ、ちゃんと味噌にはなるんですが、まあ、気分的にですね、ちゃんと洪水が起きなかったというところで、まあ、ちょっと嫌かなという感じがしておりますね。まあ、金山寺味噌ということでね、ちょっと特殊な、まあ、味噌になるんですが、まあ、これはこれで、まあ、意外と美味しいと。それと、豆だけでこう作れるというところで、ちょっと最近お気に入りでですね、何年か、続けております。まあ、まあ、納豆菌は、まあ、どこにでもいるんですね。まあ、皆さんご存知なのは、稲わら。豆を茹でて、稲わらにくるんどくと納豆になるんですね。なぜかっていうと、稲わらに納豆菌がいるからなんです。で、それが買って、豆を納豆にすると。いうことなんですけども、麹おこしの場合ですね、麹カビの種菌、まあ、これをですね、目で見てわかるぐらい振り込むんですね。たくさん。まあ、間違いなく、こう、麹カビが立つだろうな、というふうに思うんですが、ところがどっこい。納豆菌が多いとですね、納豆が勢力伸ばしてくるんですね。で、ちょっとこう、糸引いたりとかですね、匂いが納豆臭いよね、というふうになるんで、まあ、ちょっと嫌だな、というところなんですが、まるで納豆と関係のない場所、物置とか、加工場とか、事務所とか、まあそういうところで、仕込み、茹でた豆に菌を振り込んで熟成させるというのをやるとですね、意外うまくいくんですね。で、みるみるですね、こう白くなって、緑色になって、毛が生えてもふもふになって、まあちょっとこう揺らすとですね、非常にこう水分が飛んでいて、こう、麹カビの緑色の粉がですね、バフッと飛ぶような感じなんですね。まあ、そこまで行けばですね、もう完璧かなという気がしております。あと、まあ、うちでですね、こう豆を栽培をして、加工に使うのに選別するんですが、かけたもの、あるいは虫がかじったもの、まあ、そういうものが意外たくさん出てくるんですね。で、まあ、見た目よろしくないんで、加工用にはなかなかならないんですが、味噌の場合、全然 OK なんですね。で、先日、まあ、どうかなと思いながら、ちょっと試しに仕込んでみたんですが、仕上がりを目で見て、あ、結構いけるよね、これ、いうことで、すごい綺麗な仕上がりだったんですね。で、それに麹カビを入れて、麹作ると、もう全然 OK ということで、まあ、今回ですね、この、豆を使って、味噌を作ろうかということで、原料が黒仙石大豆ですね。麹の原料が 黒仙石大豆。それから豆を仕込む時の原料も黒仙石大豆。両方、オール黒仙石大豆。しかも、自家製麹カビ。まあ、これ以上のものはないかなというぐらい、ハイグレードになったかなというふうに思うんですが、これを、今週の土曜日やる予定にしております。麹はですね、今日仕込みましたんで、40キロぐらいありますね。まあ、これで、100キロ超えの、味噌が作れるかなというところで、準備をしております。今日たまたま若手がですね、昼から、遊びにというか手伝いに来てくれまして、ほとんどやってくれましたね。私は手伝いしてもらいましたけど、ありがとうみたいな感じですが、これ週末ちゃんとこう工事ができてなかったら、君のせいねということで、いや、僕みんなに謝らないとダメですかとかって言ってましたけど、まあ多分間違いなくですね、いい工事は起きるんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、またこの出来上がった、黒仙石大豆の味噌。なんか関東の方でですね、これを使ったラーメンってむちゃくちゃ美味しいところがあるということをこの間写真家さん、皆さん言われてましたけど、ちょっとこれも楽しみかなと。ちょっとしたら広小路のゆいさんあたりがこれ作るんじゃないかなという気もしておりますね。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。Thank you. 5つの赤い風船聞いていただきました。もしも僕の背中に羽が生えてたら、ちょっと短い曲ですけどね、多分1970年代、60年終わりか70年ぐらいの歌だと思います。また菌の話なんですが、シアノバクテリアという名前がございます。普通に言うと、光合成細菌というものなんですが、非常にこう古い歴史がありまして、地球ができてからね、2番目に来た酸素を作り出した。まあ、いろんなこう、重要な、意味を持っているものなんですが、池の泥の中、噴火口、火山の噴火口の中、植物の成長点とかに、生息をしていると。で、いつも簡単にですね、培養することができるというようなこと。それから、これの研究にかけてはですね、我が国のお家芸であると。非常にこう古い歴史を持っていると。世界の先駆けであるというようなことだとか、まあいろいろございます。で、使う用途はですね、農業、それから食品、医療、まあ様々なものがございます。で、どういう仕組みになっているか、まあ何度も、お話をしたことがあるんですが、もともとですね、生物の体というのは、核を持たない、細胞であったということで、糖をですね、エネルギーに細胞を活性化させていたんですね。で、その頃、地球ができて12億年後にこのシアノバクテリアが来てですね、その当時蔓延していた、硫黄二酸化炭素、水素、放射能、紫外線、宇宙線、いろんなものをですね、餌に繁殖を始めて酸素を出したんですね。で、実は、糖をエネルギー、に、活性する細胞にとって酸素は毒なんですね。で、このシアノバクテリアがですね、ミトコンドリアという形で細胞に、一つ一つの細胞に寄生をして酸素を使えるようにしちゃったんですね。で、そこから真核生物というね、核を持つ生物がどんどんこう進化していくと。で、非常にこう原始的な生物しかいなかったのが、こう大人の生物に生まれ変わっていくわけですよ。で、それが、動く微生物であったり、植物であったり、虫であったり、動物であったり、爬虫類であったり、昆虫であったり、で、人間になったりとか、こうしていくわけですね。で、すべての源は、このシアノバクテリアにあるということが言われております。で、先ほどの、細胞を動かすエンジンに関しては、その糖を使う解糖系に比べてですね、この酸素を使うミトコンドリアのエンジンは効率が20倍あるということと、あとちょっとこうイメージしやすいのはですね、人間であれば、体重の 10% はこのミトコンドリアであるということが言われています。まあ、体重60キロの人はですね、体の6キロはこのミトコンドリアなんですよということになるわけですね。いや、すっごいこと持ってるよね。で、これがちゃんとさっきの解凍系とですね、ミトコンドリア系が一対一でうまく動けばですね、非常にこう効率のいいエンジンが動くわけですね。そうすると細胞は活性化して基礎細胞が上がって免疫も上がって、まあ病気も治るということになるわけですね。で、世の中にはまあ本がいろいろこう書かれてるんですが、この免疫とこのシアノバクテリア、光合成細菌と非常にこう深い関係がある。まあ、それはミトコンドリアという形なんですけどね。で、さらに、このシアノバクテリア、セアノバクテリアとか発音するんですけど、米ぬかを使ってですね、簡単にまあ家庭でも培養ができるということで、非常に面白いものですね。で、どうなんだ、買ってみたいなという方はですね、泡膜の売り場に行くと、熱帯魚の水槽の水をきれいにする PSB という商品が、売られてますけど、だいたい1リッターで800円ぐらいだったと思いますね。手軽に手に入ります。 危険性はゼロですね。簡単に家庭でも代用ができるということで、ちょっとこう、試してみたくなるような話なんですが、うちでですね、こう、豆をこう、栽培、まあ、2ヘクタールぐらいやってるんですけど、非常にですね、鹿に食われたりとかですね、ネズミに食われたりとか、虫にかじられたりとか、あるわけですけども、このシアのバクテリアの入ったボトルをですね、畑の、周りに等間隔に置いて、非常にこう被害が減ったということがございます。巻いたり蓋を開けたりとかいうことじゃなしに、ただ置いとくだけなんですね。で、まあ、常識的にはありえんやろうと言われてますが、非常にこう結果が出てる、認証結果が出てるんで、まあ、これは間違いないなというところなんですけどね。興味のある方はですね、ぜひこう試されたらいいかなというふうに思いますね。で、まあ、ちなみにですね、今年、昨年度ですけども、非常にこう豆がいい出来で、収穫量もかなり多く取れております。まあ、大豊作と言ってもいいかもしれないですね。で、まあ、虫の被害もなくって、まあ、いいことずくめでですね、これをやらんではないな、ということで、今年もまた、やっていこうかな、というふうに思っておりますね。それでは最後の曲になりますけど、おかけしたいと思います。こちら。Not Just a Pretty Face 聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、暦はですね、冒頭でも言いましたけど、立春を過ぎて、今度11日が建国記念日ですね。2679年、まあ、これは後期ですけれども、まあ、神話とか天皇さんのこととかですね、国体の護持とか、まあ、いろいろこう、触れる機会があればですね、こう、民族意識の高揚を、まあ、ちょっとこう、意識しながら、いろいろこう、見られたら面白いかな、というふうに思います。まあ、我が国の中ではですね、あまり言われないですけども、ロシアとかですね、他の国から、見た日本ということで、非常に精神性の高さとかですね、民度の高さとか、見習う民族であるとか、日本人のようになろうとか、いろいろこう、言われてることがあるようですね。まあ、こういうところに触れるとですね、ああ、日本に生まれてよかったな、というふうに思うわけですね。 来週はですね、シンプルライフとか、次の麦わら帽子の放送予定は2月の20日になっております。再放送は2月10日、10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
My friend, 覚えているかい、汗にまみれ走ったあの日を。 My friend, 悔しさに打ちのめたで、酒を踏み交わし泣いた日もあったね。 My friend, 覚えているかい、殴り合いの喧嘩した日を。My friend, 後ろ髪聞かない。